2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い人知れず立ち上がった2人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷をなめ合う。我らは非力なレジスタンス集団、その名も錦糸町フットボール義勇軍。
さあ始まりました、錦糸町フットボール義勇軍であります。私、串揚げ社長のライト総長であります。そして
ホットな参謀長である。
そして、
はい、真のフットボール革命の指導者のオークソ
です。よろしくお願いいたします。ということでね、今日もね、島さんの代表チームが発表されましたね。23人ですか、
うん、ね、ガーナ戦の
一番、それが旬じゃないですか今ね、そう、旬でございます。その前にですね、5月24日のイベント、24日でしたっけ、
24の木曜日です。
木曜日に大塚ドリームシアターというね、
今週です。
非常にナウイ名前の劇場で、
またナウイ
地下会議ボリューム2ですか、
や
りますのでね、そこでじっくり代表の話なんかもね、我々も
そんな話するの
フットボール論客のもう最たるもんですから我々ね、
数が外れた、数が落選した件について、
その辺からいきましょうね。そうですね、ゲストに市川さんお呼びしてその時の気持ちをね、話していただく感じで、嘘ですよそれのどう切っていくかってことですよね、
イベントね。
やっぱり我々がどうそこを捉えているかは、どうしょくんね、これ聞いてる8人ぐらいは聞きたいと思うんでね、
はい、8人まだチケットを前売り発売中です、
はい、
水曜日の23時59分までが前売りの締め切りですから、
ね、はい、なるほど、わかりました。
まさに前日の23時59分が、
はい、あのさ、俺も詳しくよく知らないんだけど、チケットって送ってこないんだよね。
あれはチケットレスなので、
はい、
なるほど、
チケットレス最先端ですよ、
最先端、
はい、チケットを買う、申し込み出したのは返信メールが申し込みメールに届くんで、それを受付で見せてください
って。そんな時代でしょ、相当もう五反田のピンサロもそうなってきますよ、ね、
そうなの、
アプリ一つ予約できて、うん、もうなんかバーコードかざしてピーみたいなんで行きますよ、もう。ロシアといえばですよ、
はいはいはい、
ロシアにそのロボット風俗が誕生したらしいですよ。
いよいよ AI が、
いよいよ AI がその動くあのラブドールみたいのは10台ぐらいあの
ある、
待ってて、そこにこうなんかかざして、そこで終わって帰る
みたいな。いらっしゃいましみたいな、
いらっしゃいましみたいな、
お越しやすい
あるみたいですよ、それは。そんな時代ですよ、相当。
じゃあもうあれだね、
もう人間選別始まってますからね。
始まって
る、頑張らなかった人間はもうあれですから、もう近いですよ、
もうそろそろあのターミネーターの最初のような感じが来るわけ。
そうですよ、
やべえな。
そうです、だから機械を相手にバックでしながらアイムバックって言わなきゃいけないんですよ、それは。
いいね、切れてるね最近なんか久々なんだよ3人で。
あ、本当だ、
久々で
週間ぶり。今日もお願いしますよ、相当、ちょっと相当回しで、
本当回し、は
い、最近のフットボールについて、もうこれ2分も無駄な話しちゃう30秒で、
そうじゃ無駄じゃない、イベントをやりますっていうのは無駄じゃない、
ね、
だからまだ間に合うから、
確かに確かに、
まだ申し込んでない人はね、うん、前回来てない人は特に来てほしいし、前回来た人も来てほしい、
来てほしい、はい、そしてあの我々がね、あの連載をやらせていただいてるフットボールヒーローさん、うん、これの20号が出てますね、
5月の7に出たです。
ここの番組でも喋りましたけど、相当ね、
うん、32カ国、ハ
リル、ホジッチ、解任の、うん、
余波を
受けて、すごく編集部がバタバタ
して、後に確認したら1週間印刷伸ばしたらしいです。
いや
ー、うん、いや、それだけにもうグワーって紙面変えたらしい。
それだけあって、これあのね、相当がこの後ツイッター載せますけど、このフットボールヒーローさんの表紙のシンプルなこと、
うん、
本当だ、
シンプルかつこの鋭い風刺というか、意見広告みたいですね、う
ん、本当だね、意見広告みたいな。
これは
またも繰り返された瞑想、未来のために徹底検証する
フットボール批評そして白地にですね、真ん中に4行だけ文字が、
日本サッカーは
二度死ぬ、
007ですね、
もう本当ですね、
007、
ビジョンなきハリル・ホジッチ解任で一度、そしてワールドカップ本大会で勝っても負けても日本サッカーは二度目の死を迎える
これさ、
いや
あのハリウッドの映画見たく番宣みたいに言って、これ何
ですか、
これ
ナレーションで
映画の
今日寝る前にメールします、
ねね、これ言ってよ、
何ですか、日本サッカーは二度死ぬ、
ビジョンなき晴れる自治会人で一度、そしてワールドカップ本大会で勝っても負けても日本サッカーは二度目の死を迎える。
時間返してもらっていい
ですか。ウトボール日を。
いいね。
なんで言わしたんですか。恥ずかしい。
ね、そのちょっとライト君のテンションのチェックを
チェックしてるんですね、うん、ありがとうございます。いや、まあ、今ので普通だ、だいぶ良かったですけど今のちょっと下がりました。切らないで撮ろうっつってんですから。
この本もねまだ読んでない人は、はい、ぜひご購入いただいて、我々の60何ページにある連載、
ハードコアなね、なんか我々のねクソコラムが載ってますんで、
我々だけがあの
クソコラムって
別路線で、
はい、はい、
ドブル批評。
でもこれ我々が言うのもあれですけど、この連載のこの回評判いいですよ。
すごい評判いいです
。各所から
ね、すごい評判いいです。
そうなんですよ。
普段の批評の読者が、普段こう真面目な戦術論を好きなサポーターがやっぱり義勇軍のページで心を救われるわみたいなコメント多かったです。
そうですね、良かったです。来週からは、来月次回からこれページ増量だな。
どうですかね、うん、我々4ページいただいてますんでね、
う
ん、
そうですね、
どうですか編集部さん、8ページは
8ページ長いね、
間が持つからそんなに俺たちみたいなね。
そうですね、
まあ、でも本当に好評というか読んでいただいた人もね、は
い、すごく
いい、はい、いい切り口の距離感、はい、日本代表と世界との距離感をね、はい、
そうですね、はい、ワールドカップの距離感、世界情勢を家庭の問題にすげ替えて喋ってますよみたいなことですもんね。
そうですよ、はい、ぜひ読んでください、
はい、
イベントもぜひ来てください。
ということで5分経ちましたね。相当そろそろ、
そうそう、じゃあ、うん、
相当モノモースのコーナーに行っていいですか。僕はあのここだけ切り取って YouTube にアップすること始めようと思って。
あ、やってましたね、
そうなんだ、いいですね、はい、稼ぎましょう。
稼げんの
大変なんですよ、相当。今我々が今までね、なんとなく、まあ、載せたり載せなかったりしながら雑に YouTube 上げてきたでしょ、うん、あの数、うん、総計、まあ、なかなかの数になってるわけですよ、うん、YouTube の、うん、計算で収益に換算するといくらになると思います。
2万円ぐらい。
2円にもなってない
です。2円にもなってないの。
そんだけ厳しい世界です。
なるほどね、
それ面白がりましょう、これ
2円ね。
定期的にね、そこら辺の
換算して
今6円になりました、
はい、そうです、そうです、はい、報告。吉本のロイヤリティじゃねえかよみたいな。毎月入るんだから。
なるほど、うん、相当ものも、
じゃあ相当シリーズでね、はい、最近
我々はもう無駄なこと喋りませんで。
そうね、
はい、
モノモースというか、はい、新しい発見というか。
あ、いいじゃないですか。
あ、俺ちょっと下脱できたな、
あら、まあ、
1個、1個進んだなっていうのがあって、それも昨日が日曜日、
う
ん、
はい、
昨日、
はい、
5月20日に、はい、偉大なるホンダロックとですね、琉球大ドラゴンズっていう試合が、
はい、
琉球大 の, あの地元の龍ヶ崎
で、なるほどですね、
あったんで、
で
ね、ホンダロックはねちょっと調子悪いわけですよ。前も言ったかもしれないですけど、少しこう低調なんです。天皇杯も落としまして、
怪我人が多いね。
怪我人もね、復帰しつつあるんですよ。復帰しつつ、
ベストじゃないね、
ベストっていうか、どれがベストかわからないですけど、まあ別に怪我に復帰したってまあ大体は変わってないんだけれど、まあ結果から言うと 0-1 で負けたんだよ。 0-1 で負けたんだけど、すげえハッピーな気持ちで帰れたんだよ。もう全然悔しくないというか、うん、スコーンって抜けたつか、俺バカになっちゃったのかなっていうぐらい、
それが下脱したと。
面白かったんだよね、あのね、
本当嘘のない表情ですね。
そう、試合は、はあ、あの、
その感染力が伸びたっていうことで、
ひどかったんだよ、はあ、ひどい試合だったの、はあ、もう、まあ、結局 0-1 で負けたんだけど、もう押されっぱなし、大学生に押されっぱなし、多少はまあ、試合作ってる、はあ、まあ、もう中で潰し合ってる、はあ、もう、多分、薩川さんだったら、どこが面白いのこの試合っていう、うん、試合ですね。
奈良グラムの監督だったら、
もうただ、ホンダロックは蹴って縦に出すだけ、うん、サイドが走る、潰れる、中に折り返せない、潰れる、カウンター食う、うんこ守りする、潰れる、またカウンター、もうね、バスケットみたいな感じ、
あの、
なんつうかな、こう
ショットクロックあるみたいな、
あの あのフィールドサッカーの11人でフットサルやってるみたいな感じなんで、当然若いから向こうの方が走り負けするから後半はもう全然もうダメっていう感じなんだけど、押し返せない防戦一方なのよ。だけど審判がもうこれはもうあのまあ試合内容からするとそんな防戦だったってことで、今度審判がこれが初めてレフリングするっちゅう人だったらしくて、やたら笛を吹いて止める感じで、もうだからもうバスケみたいな止まっちゃう止まっちゃう止まっちゃうみたいな感じで、
出るんで如実に出るんですか。
だってだから関節フリーキックが25本なの相手が。
すごいな。ファールでフリーキックと。
そう。だから
すぐ笛と止めちゃう。
止めちゃうから、だから
普通流せよみたいなところを。
だからね。ホンダロックが3本のシュート、琉球大ドラゴンズが8本のシュート、ホンダロックが与えたフリーキックが25本。もうそんだけでも、
ね。1試合25本のフリーキックはなかなか。
ないでしょ。それが、あの、直接だけで25本だから、関節入れるともっとあるんだよ。っていうぐらい。
審判がそういう、ちょっとその要因もあるよ。
もあるし、で、もう、ホンダロック1-0で負けた、その、まあ、フリーキック直接決められたんだけど、あの、どうやってもシミュレーションなのよ。その、チャージ行ってるんだけど、ボールにも足にも入ってないんだけど、5、6歩ドリブルをした後に、コロンって転んだ後に、それがファールっていう風になって、おいっていうような感じで、でもそれが前半、後半、まあまあ、もう忘れちゃったぐらい。
忘れちゃった。
もうなんかひどい、前半かな。まあ結局、
内容的には。
うん、前半の40分ぐらいにそんなファールがあって、はい、それが直接決められちゃって、うん、あとはバスケがずっとやってるような感じ。
ずっと1-0でもうあとはっていう。
そうそうそう、そういう試合だったんだけど、もうな終わった後になんか妙にゲラゲラおかしくて、その、あ、これ面白いというか、なんかもう試合内容じゃねえな、みたいな。
珍しい試合だったわけですね。
そう、なんかその審判がもうヘボすぎちゃって、もううちの選手の方がカカカカしちゃってるもんだから、ボール止めるごとに審判に詰め寄るみたいな感じになってると、うちのベテラン3人が3人抱えかの抗議に行くんだけど、で、サポーターが、おい、あいつ下がらせろっつって言うと、新人がガーって入って、こう、止める茶番をこう、やるんですよ。あれがね、もう非常に面白くて、終わった後に、その熱くなった3人のこのベテランを呼んで、一人に冷や水を頭ずつ3人かけて、頭冷やせっつって。
それ諏訪園さんとかですか。
そうです、諏訪園さんと諏訪園ゴリラ、串ゴリラ、あともう一人あのキモゴリラっていう3人ゴリラがいるんで、そのゴリラに全員水かけて、お前ら頭冷やせって
。名選手ですよね。しっかりとした社会人の立派な方
ですような感じで
書いて、表現に問題ございました。
フリーキックが何本、訂
正してお詫びいたします。
その時はね、フリーキックが何本だとかシュート数が何本だとかもう分かんないもん。なんかもう本当に吉本新喜劇みたいなぐちゃぐちゃしたような相変わらずの茶番があって、うん、
カードは一番も出てない。
カードがね、結局最後うちらが3枚ラフプレーで出してカッカカッカしちゃってるもんだから、ベテランから3枚もらってるみたいな感じで、それで終わった後にその控室で出待ちしてたら、そのキャプテンがこう、なんていうの、ゲームの記録のやつ、
公式記録
を勝訴みたいにこうやってガーって持って、
勝訴
ガーって持ってきて、
これ裁判所から走って出てくる、
走って出てくるガーっていうのを見て、
墨で書かれた
いうやつを持ってきて、
見てくださいって、
見てください、シュート3本に相手のフリーキック25本ですよって、これじゃ勝てないですよって。
ウケる、それ見たかった、そのシーン、そのシーンみたい。
それ言った時俺も大爆笑しちゃってさ、これじゃ勝てないですよって。
なかなかシュールなね、内容。
訴えかけるわけ、
ね。訴えかける。こんなの。
なんかどっちかと敗訴ですね。
そう。
負けました
ね。敗訴みたいな感じ。
相当は応援に行って、まああれですよね、一応この応援のリーダーと応援に行って、1-0 で負けたけれども、何ですか、それ笑顔で帰ってこれたっていう話ですか。
ひどかったね今日はっていう。
笑える ポイントがいっぱいありすぎてもう壺に入りまくっちゃって下脱したっていうことですね。
そうそうそう、
新しい局面ですね。
もう谷口健二もやることがもうどうすればいいか分かんなくて、
監督が
ね、で後半入れてくるんだけど、それがことごとく当たってないっていう
選手
が当たってなくて、それで後半からその玉城嵐君っていうのがね、
玉城君、はい、
嵐君っていうのがあのイケメンですごくあの琉球大なんですよ、琉球大
出身だ、
出身
母校だ、
母校なんですよ。で去年は琉球大相手に2得点取ってすごい先輩先輩っていう感じだったんですけど、2ヶ月ちょっと怪我明けで久々の復帰だったんですよ。だからもう90分走れないから後半の15分ぐらいから出てきたんですけど、結局なんで出てきたかっていうとロングスロー要因で出てくるんですよ前に投げるだけっていうロングスロー要因で出てきて、それで終わった後に呼んで、お前今日なんで出てきたのって俺が来た、いやどうもロングスロー要因らしいんですけど監督誤解してるらしくて俺ロングスロー得意じゃないんですよつって最後言った時にまた爆笑して、
面白いな、
監督に言っといてください、あ僕は彼はロングスローは多分下手だと思うという、
愉快な、ね、愉快な休日だったみたいですね。
いやね、
ご機嫌で何を言うんですか
ね、もうね、あのこの 0-1 で負けた後のこの清々しく爆笑できるっていう、
ぐらいね、いろんなあのあれですもんね、目線からご覧になってるということですね。これ全国の同志国は受け取ってほしいですね、途中から味方を切り替えるっていうことですか。
そう、なんか別になんか勝っても負けてもなんかいいなってふっとなんか体が軽くなってこれが下脱かなって
下脱されたんです
ね、思っちゃったんだよね。
素晴らしいです。他下脱できるポイントとかってあるんですか過去そういう経験というか、うん、過去ゴリゴリゴリこう J リーグ世界のサッカーに至るまで今度アドカップありますけども、そうそう、ゴリゴリっていつもなんか嫌な思いとか自分で勝手にしちゃってる人に対してなんかアドバイスとかありますか。
そうそうそう、いやだから25年のさ感染歴の中のさ、うん、何回かその自分が下脱してったなっていう、うん、あるの、
あるね、
サポーターだったらこのポイントあるだろうみたいな、ぜひやって
ほしい。コツですよ、ね、コツ。
ゴールデンウィーク中に、はい、鹿島アントラーズ対ベルマーレ、はい、当時まだ平塚の試合を見に行った時に、
結構前の話ですか、
あの元日本代表の野口優
さん、
はいはいはいはい、
野口浩二さん、
野口浩二、はい、選手が5得点を1試合で上げたという試合を見て、はいはい、その時にはジョルジーニョも、うん、レオナルドもいるスーパーカシマなんですよ、ね、スーパーカシマ、スーパーカシマが
5失点するってこと、
7-1で負けたんだよ、
ね、そのうちの5点が野口さん、
ね、はい、そのうち5得点が野口さんで、で野口さんはその5得点で代表に呼ばれたってい う,、
はいはいはい、
いうその
あ、ね、
あの時も結構みんな笑ってたんだよね、ケラケラケラケラ、これもしょうがねえみたいな感じ。
鹿島のゴール裏でそんなことがあったわけですか。
あった、何人か飛び降りて行ったやつはいるんだけど、当時まだ平塚、今は低いの、
低い、低い
フェンスが、
フェンスが低い
んでしょ、そんなことして
ポンって降りて行ったんだけども、警備員に止められるあのいわゆる茶番をあのしてですね、でもあの日もなんか妙に清々しかったんですよね。あ、大敗したりとかどうしようもない試合を見ると人間って吹っ切れるっていうことが分かりましたね。
なるほど。
だからやっぱりあの他こう大敗して荒れるじゃない、大抵は荒れるんだけど、あそこでニヤニヤし始めたら結構いい感染力がついたんじゃないかな。
じゃあニヤニヤしろってことですか。
そうそうそう、
常に
そう、ニヤニヤしろって
負け始めたらニヤニヤしろっていうことが今日の相
当今日はおもれえなーっていう、
でも大敗じゃないとできないですもんね。3人で負けちゃったらニヤニヤできないですね。
ニヤニヤできない、
できない。
だけど 0-1 でもシュート3本しか打てねえっていう、しかも
そのだから今日は勝ちにこだわって応援し続けようというのと、いやもうあれだ、今日はニヤニヤしようっていうその見切りつけるタイミングどこなんですか。
見切りつけるタイミングね、はい、見切りつける
か特にないですね大負け、大負けの時は俺ニヤニヤしちゃうよねっていう話でいいですか今日
大負けをする
みんなニヤニヤしちゃうよね。
いや違うね、大事なことがあるんだけど、はいはいはい、そうやって、はい、あの言われると、はい、あのあれなんだけど、まあ、
ポンとはね、ここはことだっていうのなかなか
1個話聞いてて思ったのが、
松田さん
今回の下脱
あのホンダロックの方は、うん、あのやっぱ相当が選手とすごい密に会話をしてるところが、うん、結構そのツボポイントの中で多かったなと。
そうだね、一方通行じゃないから感染力が、
は
い、
なるほど。
その自分が見たことを試合後の選手に直に聞くっていう、この JFL や地域リーグならではの選手とサポーターの距離感があるからの今のは相当ので
、あのやっぱり僕がやっぱり感染力をこう伸ばしてこれたっていうのの原因はやっぱホンダロックっていう、そのまあ別にホンダロックに限らずなんだろうけど、終わった後になぜなんだっていうことが聞けるんですよ。あのか、まあ、逆に言うと監督にも聞けるんで、あの交代は何なんだと、監督も手詰まりやったからですね、こうしたかったんですよって聞かれるっていうことで、あ、こうしたかったんだ、だけどこうなんなかったんだっていうのが分かると、ははーんっていうのはすごく分かる。
どこにも忖度しなくていい番記者みたいな感じですもんね。それ記事書くわけじゃないですもんね、何でも聞けて。
で、はい、ベテラン3人が切れたんですよ。で、審判に詰め寄ったそれで新人にお前割って入れって言ったら、新人がお好み焼きおごったやつだから、はい、はいって言う
か、相当か、
相当が言ったの、は
い、そう
割って入れって、
割って入れって、
試合が荒れるから
あいつ剥がせっつったら、こうやって剥がし始め
ての選手さ、試合に出てる選手がさ、スタンドからその割って入れっていうのに忠実にやるっていうのがすごいことだね。
面白いですね。そうなんですか。
それはすごいね。
それで、うん、その割って入ったんだけど、途中で諦めたんだよ。3人もベテランが切れてる、
まあ、先輩だからね。
そう、うん、そしてお前あそこは割って入んないとダメだろうって言ったら、いやベテラン3人は俺一人では無理ですって言った時に、うん、そうか一人では無理か、じゃああと何人か呼ばないとダメだよなとかね。そういうのはやっぱこう自分一方通行じゃないっていうのは大事なのかもしれないんですけど、
関わっていきましょうってことですね。
それやっぱりプロじゃできないのかね。
やっぱあのサポーターの質問力みたいなものだと、うん、なんとなく聞いてて思いまして、あの監督選手を、敗因を聞くときにすごい剣幕で説明責任を問うみたいなこと
になると、
答える側も納得させなきゃいけないっていうので、すごい取り繕ってやっぱ喋っちゃうんで、うん、
なるほど、
記者に喋ってることと、それこそさっき総長がおっしゃってた、変わんない、もう忖度しかない答え。
確かに、うん、監督だってね、酒飲みながらこれじゃ勝てねえよって言いたいだろうしね、はい、それを聞きたいですよね、生の声としてね。
それがやっぱ聞けるやっぱ相当の、あの質問力が今回それを引き起こしたのではなか
った。あと関係性ってやつだと思うのね。
うん、間違いないと思います。
あの一朝一夕にこれはできないですよ。
まあ、そうだね、確かに。
つまり理想はまだ下のカテゴリーのうちから、例えば6部とか5部のうちから、まだファンも少ないから、ね、うん、ファンも少ないうちからそういうコミュニケーションを日頃から取れる文化をそのクラブで作っとけば、
確かにね、
J3 に行っても J2 に行っても多分継続できると思うんですけど、うん、急に J2 のクラブになってからやろうと思っても多分、うん、
でもそのさ、うん、
ガードが入ってきちゃうから、
まあ、日本のね、サッカー良くなってほしいから、もうちょっとその記者とかさ、うん、質問と監督が答える側とか今話で聞いて思うのは、うん、もうちょっとこう自由なやり取りが聞きたいですよね、うん、なんかもう決まってますもんね、政治家への質問みたいなもんで、
まあ、そうそうそう、メディア側の ね
聞き方があって、監督も答え方が、それは世の中に対してとかリーグとかスポンサーとか入りはあるじゃない、もうね、
定型文なんですよ。
そう、定型文なんですよ、
質問と答えがほぼね、
そうなんですよ、
コピペ状態になっちゃう、
ね、そうそう、でなんかもうちょっとね、盛んなやり取りになるためには、うん、その相当がね、普段経験しているようなことがなんとかこう表に出てこれんかなって、例えばこう大宮アルディージャーとか負けた時も、記者がなんか聞く、監督がね、あのもうちょっとすっぱらかで答える、うん、情報が細かくて深い方が面白いですけどね。
あの野球はまだそれがあるんだよね、番記者がそのもうちょっとなんかこう鋭く突っ込んだことに対してもっとフランクに言って、これは書かないでね、これは書いてねみたいなのがちゃんとあるんだけど、
なんかね、今の総長の指摘も提言としてはそうだと思うのは、こう野球の比較でも他のエンタメスポーツでもいいですけど、つまりインタビューを聞く答える自体がコンテンツとしてパッケージになるかどうかなんで、サッカー界の場合は そういうものを意識してないんですよね。
確かに。この
インタビューのやり取りが商品であるっていう意識が持ってないの。
そうなんですよね。センター試験の答え合わせしてるみたいな。
そんなことする必要ないだろうというその気質がすでにサッカー界側にもあるし、
うんうんうん、いや監督とかでも単に不愛想な方いるじゃないですか。うん、早く立ち去りたいような、うん、あれです、ね、あれです、ありがとうございましたってえすって言ってこうなんか言っちゃう、うん。ありがとうございましたって言わなきゃいけないのは本当は監督なんですよね、メディアに対して。うん、でそれで飯を食ってる芸人さんなわけですよね。
う
ん、
本来はそう。
そうでしょ。流してもらってるお客さんがいなかったサッカーもないわけじゃないですか。もっとそこに責任感を持って楽しまそうとか問題を投げかけてなんかこ う、ね、っていうなんかね、うん、サービスマンシップがあってもいいような気がするす、
ね、確かに野球の、
う
ん、
野球の場合はねそれをねもうねショーというかね、うん、あの一種のエンタメ時間ですよっていう感じで、うん、野村監督とか、ね、星野さんとかみんなそういう時間にしようとしてその方が絶対ニュースで扱われることを分かってて喋るから
、ね、だからあれでじゃないですか張本さんとかもさ、うんサンデーモーニングって何気に視聴率めっちゃいいらしいんですよね。でなんであいつ炎上するようなこといつも言って腹立つなってネットに載せてるけどやっぱ今日ネットニュースにも載ってましたけどそれは確信犯的に局も使ってんだと
それはショーですよ
ショーですもんね勝つだ言うて腹立つわと思いますけどなんかやっぱりニュースになりますもんね、うん
つまりコアなサッカーファンほどそれを毛嫌うんだけど、はいいわゆる普通の人たちっていうのはそういう入り口が欲しいっていう勝者なんですよこれは
確かにそう、ね、
なぜ勝つは視聴率がいいかっていうと、うん、あれ見てんの多分普通の人たちです、うん、
だからねあの J リーグカンファレンスみたいなのあるじゃないですか、うん、ユニフォーム発表会みたいなあの後ろで地下に一室設けて全員監督集めてチェアマンがはいじゃあ今年のですね、内緒の会議始めますメディアの皆さんもいないのでね、じゃあ今年くじを順番に引いていただいて今年のね監督のインタビューにおけるキャラクターを決めていきたいと思います、まずは、長谷川健太君はいつって引いてくださいああ残念毒舌です今年はお願いしますこれね
うるせえバカ野郎この野郎だ
よ早速やってるね健太君やるねこれね、まあ、ここで決めたことなんでみんな知ってるから、ね、誰も怒んないこれ上にも僕が言っとくしでマスコミがいろいろ言われるよただこれキャラだから
これが
リーグを盛り上げるためのルールだからね健太君ねお願いしますねはいジョーフク君みたいなね、はい、
ぼやきですそうそう
そうそう難しいなーって
ぼやきかー
ちょっとね難しいかもしれないけどあの野村監督の方をね渡します
これみんな知ってるからダメだな
お願いしますよつってあ
そう家帰って早速練習する
そうですそうですお母ちゃんと一緒にね
いやでも
それがみんなで分かってればプロレス団体ですからね、言ってでもサッカーは真剣にやってくださいよはい解散みたいな感じでやればいいんじゃないですかね
そのマインドをリーグ全体がそういうプロモーションなんだよみたいな感じのことを徹底できるか否かによっては J リーグやまあ JFL も含めてだけど一気に変えられるんだけどこれがまたいけそうで分厚い壁がこのあるんですよサッカー界のこうなんですかねいろんなこう染み渡ってるあれがうんうん、でもね僕この点で1点やっぱ奈良の今の薩川さんは、うん、やっぱその薩川さん個人ですでに打ち破ってて、うんうん、薩川さんの記者会見は面白すぎでしょう
ね面白いですもんね、うん、
あの聞いてないことをどんどん喋る、うんうん、
なるほど、
うん、あ薩川さんの方が勝手にどんどん忖度してくれるって
なるほど
こんな面白いインタビューないなっていうね僕も何度かインタビューさせていただいてねあの中継とかいろいろ
やっぱ記事にしやすいわけでしょ
記事にしやすいというかね、うん、逆にね面白すぎて切るとこが少ない、う
ん、なるほど
で尺に収まんないから逆に困るみたいなな
るほど、う
ん、あのね、うん、今それ言っちゃいけないあの聞いてる方がインタビューの方がちょっと忖度入り気味なんですよ例えば移籍の話とか、
う
ん、
なるほど
あの選手俺の理由だとちょっと使いたくねえから、うん普通それ言っちゃダメよみたいなあの分かる
すごいです、ね、
あのこの旧来の日本サッカー界のカンファレンスじゃ絶対言わないよね、はい、そういうことっていうこと
は薩川、はい、さんはそれはメディアにこう注目させるためにわざとやってるのか
薩川さんは多分それがあのナチュラルボーンの方なんで
なるほどそれもいいですね
あの裏表がないんですよあの
JFL 会議でねあの、うん、シーズンの初めにくじを引いたわけじゃないんですよね
そうなんですよ
違いますね
生まれたってのそういう方だから
あそうですか
いわゆるリップサービスをしてるぞもないんですよ、はいはい、本当に本音をすぐ言うからだから聞く側もあの遠慮せずに聞けるんですよ、うん、
ああなるほど
つまり総長が言ってた
はは
この関係性がある、
うん、なるほど
貴重な僕の知る限り割と筆頭に筆頭株に入るから
でも
そういう人がもっと増えてくれば
メディアを通してメディアも一般の人も慣れていけばもっと面白くなるってことでしょ。そうですね。ね、だからみんなが今日0-1で負けたけど、なんか俺笑っちゃったよねとかっていう感じになってくるわけですよね。監督が言っちゃってんだからとかね。ああ、どんどん炎上したら
いいですね。うちはそういうクラブでそういう、そういうキャラなんだ監督もっていうことも、うんうん、クラブの広報もちゃんとそれを止めない方がいいんですよ。ああ、
みんなで分かってないんですもんね。
クラブの広報がね、意外と止めちゃうんですよ、それを。ね、あ、今のはすいません、監督ちょっと喋りすぎたんで記事にはしないでくださいねみたいなことを入れて、結局それで丸く定型文みたいなのがアップされちゃうから、だからつまりそういう全体の問題なんですよ。
ギリギリメディアまではもう回したらいいんですよ、そのくじ引きの結果を、うん、ね、うんうんうん、あのそれでもそういうのがあったから、その逆忖度ですよ、はい、ちょっとこの長谷川健太さん今日独占さんなかったって言ったら、候補が出てきて、すみません、ちょっと今日あのフラットな感じになっちゃったんで、もうちょっと持っていただいて足していただいて
足してくださいみたいな、
クソ野郎バカ野郎もっと3回ずつ増やしていただいて、はい、お世話お願いいたしますって言って、次の日の新聞もね、もう自分ららしく書いていただいて、
これは本当に総長の指摘はその通りで、はい、村井チェアマン筆頭にリーグ側もその決意宣言するべきで、はい、過去の事例で一番問題視されてるのは審判の批判をするんですよ、うんうん、でもそれがバッサリカットされてるんですよ。あ、なるほど。いや、現地で聞いてるのは分かってるんですよ。ああ、もうそれが健太さんだろうが誰だろうが、
監督がね、
今日のあのシーンな、あれおかしいだろうと思って、なるほど、だからそうは言ってんのに、いざバッサリ切られてると監督の方もムカつくわけじゃないですか。 なんで忖度してんのみたいな、つまりこれが悪しき文化習慣として割とこの20年間多いから劇的に変えてほしいと。
なるほど、ね、トップリーグがね、やっぱりこう規範とねなってね、やっぱりそういう面白さを見せていかないと、やっぱ上がそうだとやっぱり下のリーグ、例えば今 JFL に行って J リーグを意識してるクラブも、あ、こういうことは言わない方が J リーグに睨まれないのかなとかっていう風に、やっぱりうちは別に特に J リーグとかも目指してないし、従業員だから、あの会社のことはあんまり言っちゃうと俺も怒られちゃうんだけど、あの
怒られたね、
怒られる、怒られる、怒られる、
僕も怒られて、
怒られるんだけど、あのそういうあのことじゃなくて、もうちょっとこう来てくれたファンに
そうそう、
もうちょっとこう言うっていうのは、ね、まあ、今の規模だからできてるし、その今のスタジアムのレベルだからあのできることでもあるんだけど、やっぱそういうのをずっとやってきて、あの J リーグとプロ野球の違うところは、プロ野球ってもともと雑草みたいなところから生えててプロになってきたから、うん、あの日本のプロサッカーってこうある程度選定されたものをズボンズボンズボンって植えちゃってからプロになってきてるので、なんかやっぱり根っこがちょっとやっぱり違うんだよな、
文化のスタートがちょっと違うから、
ね、違うんだよな。だからあの今その僕らの周りに、そのこの前もその同志諸君がね、あの株リーグの宣伝をしてくださいって言っててさ、この関西リーグのこういうのを持ってきたわけですよ。こういうの
ってなんですか、今年の
今年の関西リーグのパンフレット、この前おこしやす京都のこと言ってましたけど、こんな感じですって言って持ってきた。ああそうか、これなんだって思ったらさ、このバンディオンセのさ、
加古川
バンディオンセじゃねえや、あのなんだっけ、違う、そっちじゃない、和歌山
アルテリーボ
の和歌山の社長が熟女で綺麗だ、綺麗ですよねって、ほらこう、
ああこのね
こういう
の
こ
と、ね、
これは関西リーグのいわゆるリーグの
公式パンフレット
ね、パンフレット、はい、ガイドブックです、
相当が食いつきやすいところを知ってる
みたいな、綺麗な方ですね、確かに
いうような感じを
持ってきてくれ
る、
小玉佳
代
子さん、
こういうのをどんどん発信しようとしてる草の根が今出てきて、さっき、はい、あの日焼けイレブンなんかもそうなんだろうけど、やっぱりこの辺からやっぱりどんどんこう草の根からちょっと変えていけるところの態度はすごく感じるので、
うん、だから結局下のカテゴリーの方が、うん、あの変えやすいというか、そのさっき言った密なコミュニケーション、ファンとクラブの人や、うんうん、このエンタメを意識しようっていうのはやりやすいです、はい、絶対的に、はいはい、
そうですね、
そっから逆にあの見本を作って3部2部1部が習っていくみたいな、はい、逆のこう、ね、文化輸出はいいかもしれない。
だって大相撲とか歌舞伎とかじゃないわけですからね。
そうなんです。
でもそんなね、はい、エンターテインメント どっちかって言ったらあの LW なんだっけ、アメリカ、だから僕アメリカンプロレスみたいなもんでしょ。
僕絶対 WWE 意識すべきなんですよ、ね、だから絶対長谷川健太さんはビンス・マクマホンが
ちょっとよくわかんない
なんかあったことする、分かる人に分かる、マクマホンがいないんですよ、
J リーグには。あのだからあっちのプロレスラーの方ってやっぱ筋肉つけてアスリート、元フットボール選手とかそういうの入っていて、まずプロレスラーになる前にその演劇としての、うんうん、アクターとしての研修をするらしいですね。だからセリフ言うのも上手だし、
アメリカンのプロレスラーはそうです
ね。そうでしょ、うん、ちゃんと演技力ちゃんと、
だって客観的に楽しませて難保で体張ってるから、
ですよね。
俺の技を見ろじゃないから
、監督の S 級を取るときに演技レッスンを一
回、あいいね、
さすマイク叩きつけながらこうね、うん、ラップバトルじゃないですけど、まあ、バカ野郎っていうのやっていかないと、これからはねやっていけばいいんじゃないかと。やっぱ表現力大事ですよね。
ビンス・マクマホンっていう悪徳な社長がいるんですよ、
団体の、
団体のね。でそいつがちょっと気に入らないことがあると、お前はクビだって
、ドンキングみたいな感じで、古くは、はい、
あの古くはドンキング、
まあまあドンキング、はいはい、あれのなんかああいうのが好きなんね、アメリカ人だから。トランプさんが大統領になっちゃうの、
なるほどですね。
あれなんかまさにそうだもんね。
なるほどですね。
でも
ね、
多分日本人も好き、
好き、
そういうプロレス的な、うん、
だからだってこの
間長々発信
浦和の組長の彼なんか
そうい
うね風貌だけで
みんな勝手に盛り上がれるもんね、
うん、あれ出てこないですもんね、なんであの人辞めなきゃいけなかったんですかみたいになっちゃうもんね、うん、
だからああいうのをもうちょっとこうね、やっぱ楽しめるようになると下脱するん
で、うん、Jリーグアワードで最後表彰したらいいんですよ、あの一番キャラがあった、あ一番、うん、あのカウント稼いだ、そうそう、拡散させた監督、
アカデミー賞みたいなのに習って、あのベストアクターみたいな、
そうです
ウィナーイーズみたいな感じのどうせかそういう賞を意識した、
そうですよね、あとはイエローカード一番出されたやつも表彰したらいいと思うんですよ、ブワーって言われながら、うわー来年なってんぞこれ
イエローリボン賞みたいな、
そうですよ、もうギレルメなんてもう蝶ネクタイつけて窓からですよそうですよ、
あれ契約解除なんでしょ、
それはそれでさ、悪役としてキャラになるわけじゃないですか、うん、そこに何かが生まれてくるまであれダメですけど、
いやだ
からさ、監督のコメントを言葉キャラぐらいだったらね、
あのギレルメが契約解除になったことも、はい、一つやっぱりこう、はい、あの J リーグの、うん、あのが実業団っぽいっていうか、
なるほど、
もう
あれはダメだけどね、
いや あれはダメなんだけど、うん、あれはその行為自体はダメなんだけど、はいはいはい、即解雇にしちゃってるところが、
ね、場所が急になくなるっていう、
やっぱりあのなん
だろう、 WWE だったらあんなもんね、うん、わざとじゃなくてもあれを何かしらのネタにするもんね、
そう、だから
なかなか難しいよね、
それをこうもうちょっと、うん、まあ、見る側もこう寛容、ダメなんだけど変えなんかうまくなんねえかな、
難しいけどね、
うん、
い
やあのねやっぱりその悪質なプレーは絶対良くないんですよ、だけど、はい、なんで解雇にしたのよみたいな、はい、プロセスの議論をあのクロースしちゃってるんですよ、
そうそうそう、
だ結果だけ出すじゃない、うん、で僕らなんかちょっともやっとするのよ、いや本当はどうだったのみたいな、じゃあ逆にギレルマはなんでそんなに怒ったのって、
うん、なるほど、
そういうのを全部業界は多分忖度して伏せてますよ、
なるほど、
逆にギレルメの言い分誰かちゃんと聞いてんのっていう、
ちょっと聞いたらギレルメってすげえめっちゃ切れるやつだって分かった上で抑えながら契約したらしい
です、はい
はい、そういう、ね、問題がありますよっていう、
ジュビロもも
ともと切れやすいね、
でもさ、ということは対戦チームの人だって知ってるでしょ、それぐらい、
ね、まあ入ってるかもしれない、
つまりあのこれはすごく良くないことがよく、
思いっきりケツ蹴ってましたからね、あれなかなか見れないですよね
えでも、ね、昔の J リーグ結構
トッティがバルテに蹴った時ぐらいの衝撃ですよね
あの年末にしか見ない、
さあギレルメどうしてね、蹴っちゃったよ
古い話でオールドファン
スでも蹴ってやるよ、そんな心配そんなことやっちゃダメだよギレルメっておいろ二度とこんにぞこの後アイコンになりました、
でもマンチェスターユナイテッドにいましたエリック・カントナっていう人です
ね
ゴール裏の客に挑発されて、飛び蹴りを食らわすっていうのがあったんですけど、すでも1年間多分出れないんですけど、うん、解雇にはなってないですよ、
なるほど、
つまり罪と罰とか、うん、何がいけなくてどうだっていうことは、うん、もうちょっとこうオープンにしないと、例えばよく外国人選手にあの心ないファンが人種差別的なことをするときもあるんですよね、うんうん、あの、はい、ブラジル人やもしくは、は あのコリア系とか
バナナがどうなるとか、なん
だ
とか。
だからそのプロセスが大事で、はい、激高する選手も人だから、はい、なんかなきゃねえよっていう、うん、なんかそれを、まあ、ショーにしろとは僕はここは言わないけど、はい、なんで日本サッカーがもうちょっとこう文化的に成熟しないかっていうと、そこの途中経過が分かんないから、うん、だからスポンスポンスポンっていきなり来ちゃうから、
そうなんだよね。だからそ
ういうみんな真面目になっちゃうんだよ。どんどん
ところ、そうなっちゃうんだよね。だから、ね、僕いつも言う、その今の J リーグはプロフ実業団リーグだっつうんだけど、
プロ実業団リーグ、
プロフ、
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 プロフ、あ、プロフね。ああ、なるほど。
プロフじゃないよ。プロフ。
わかりました。わかった上でこの反応です。お時間です。
はい。あ、いい時間だ。
なかなか、ね、面白い提言があれだったと。
2、3個、いい提言が出たかな。
はい。じゃあ5月24日のイベントで続きは、
はい。やりましょう。
ね、おつかシアター。
ぜひ来てください、皆さん。
シアターで、7時から。
7時半スタート。
7時半。
7時半スタート。7時会場。
はい。はい、
頑張りましょう。
ね、相当の
ちょっと元気になったらしいの。
独演会でね、もう本当自由民権運動みたいな感じでね、やめなさいやめなさいって後ろで言われる、公演中止ってなるぐらいの、内容になりますので、まだチケットね予約してない方は、
ぜひ水曜日の夜まで、
そうですね、
受付待ってます。当日券ももちろんありますけど、
前売
り
がチケット登録、購買リンクみたいなのね、相当リツイートしてくれたんですけど、そのリンクだけ消えてましたよ、相当
ね。そうですね、ちょっと間抜けでしたね、あるよね。
あの全部告知してチケットのお求めはこちらからっていう矢印の下をコピペし忘れて
URL 貼り忘れる、
おじいちゃんなんだからこの後お願いしますよ。
でもなんか爪痕は残しただろ。
そうですね、爪痕残しましたけど、あの壁に引っかかってなかった。空を切ってました。ありがとうございます。はい、というわけでお送り
したというわけで
仕上げたシナリスト、はい、と白井総長と
夫の参謀長である、
はい、そして
あ、松村です、松村でございます。
さあ、石垣イレブンもご覧ください。そして
真のフットボール革命の指導者のクソートである
吉田君、一緒せよ、
これは革命である、
はい。